はい、皆さん改めておはようございます。1月も第3週になりましたですかね。今年は福音となったイエスというシリーズでお話をしております。昨年は新イエスということでですね、イエスという人物、神の子であり神ご自身ですけれどもについて、もう一度また新しい角度から理解していこうということでね、お話をしてまいりましたけれども、そのイエスという人物が福音としてですね、正しいかどうか分かりませんけど、情報となってこの世界に広げられて伝えられていくわけですね。私たちはその直接復活したイエスに会ってはおりませんけれども、しかしそのことを情報として信じてですね、そして今このそれぞれが信仰を持ち、また教会がこうして存在しているわけですけれども、そのプロセスがいわゆる使徒言行録にね、こう詳しく書かれているわけですね。一番最初のところですけれども、その一番最初のところですね、今日はね。先週まではその前の、教会がスタートする前のお話だったんですけれども、今日はいよいよこの教会がスタートして、イエスの福音がこの伝えられていく、その最初の特別な、そしてとても不思議な出来事についてお話をしたいと思います。で、これは先週先々週もねお話しいたしましたけれども、イエスは十字架にかかって死にましたけれども、しかし3日目によみがえりました。そしてここに書いているようにですね、苦難を受けた後っていうのはこの十字架にかかって死んだということですけれども、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。40日間自分は間違いなく復活したよということを示されました。しかしそれはこの単に死んだ人間が生き返っただけということではなくて、全く新しい存在となってですね、前にも話しました、超物理的な、もちろん喋ったり食べたりお話したり、することはできるけれども、一方で一度に多くの人に現れたり、あるいは締め切った部屋に、現れたり、あるいは突然消えたりですね、そういう、特別なというか、こう復活の体を持って、蘇られたわけですね。でそのままずっとイエス様はおられるのかなと思ったら、40日経った時にですね、弟子たちが見ている前で、いなくなってしまったんですね。これ使徒言行録の1章9節ですけれども、こう話し終わるとイエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなったと。これは先週お話しいたしましたけれども、これは先々週ですかね、お話しましたけれども、イエスは間違いなくあなた方のこの世界からいなくなったよということを弟子たちに分からせるための一種の演出だったと思います。そんなことしなくても急にいなくなればいいわけだけれども、それだとあれまた出てくるんじゃないかとか、またイエス様来られるんじゃないかっていうふうに弟子たち変な期待をずっと抱くと思うので、そうならないようにこういう特別な演出をねなさったんだなと思います。でしかしその前にですね、天に帰られる前にイエスは弟子たちに言葉を残しておられました。約束と言いますかね、言葉を残しておられました。それが一つは、そして彼らと食事を共にしていた時こう命じられたと。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。洗礼という漢字を、バプテスマと読むんですけれども、授けられるからであるというふうに言われているんですね。食事を共にしていた復活したイエス、復活しているわけだから食事いらないんですけど、でも弟子たちと一緒にね交わるために食事をされて、その時にこう言われたと。また8節には、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となると、こう言われたんですね。で まあ、私が使徒だとしたらというか、この時にいたらですね、これ一体どういうことか多分よくわからないと思うんですよね。まあ、聖霊によるバプテスマって言われても一体何のことなのか。確かに旧約聖書の中にはこの聖霊、神の霊がさまざまな形で働かれているということは描かれているわけですね。特に預言者たちに対しては、預言者は聖霊の働きによって神の言葉を伝えているわけだから、まあ、もしかしたらおぼろげながらそういうことも思ったかもしれませんけれども、それにしても具体的にどういうことが起こるかということは分からなかったと思いますし、地の果てまで私の証人となると言われてもですね、彼らはもともとイスラエルでもガリラヤの田舎の漁師ですからね、それが地の果てまでとかって言われても、まあせいぜい、ね、隣の国ぐらいしかイメージできなかったと思いますけども、まあ、そういう約束をイエスはされて、弟子たちの前からじゃあねって言っていなくなる。でその後、これは先週お話ししましたけれども、弟子たちはこのイエスがここでね、エルサレムにお離れずと言われたから、もともと彼らはほとんどの人はガリラヤの出身、エルサレムから100キロぐらい離れたガリラヤの出身で、まあ、成り行きでイエスについてきてたわけでしょ、なんとかイエスについてたらいいことあるかなと思ってついてたわけ、来ただけですから、特別にイエスの弟子になるぞとか地の果てまで行くぞとか全然そんなことは思ってない。でもなんかイエスについてったらいいことあるのと思ってついてきた。でも急にちょっといなくなって、でもその時にイエスがエルサレムを離れるなと言われたので彼らは離れなかったんですね。それが約120人ぐらいだったんですね。これ私の想像ですけど、もっとそのイエスについてきた人いっぱいいたと思います。もっといたと思う。だけど120人が残ったって考えるのがいいんじゃないかと思うんですよね。120人はどこにも行かずエルサレムにとどまって、先週も話しましたけれども、おそらくマルコの家、マルコのお母さんの家の2階屋に集まっていただろうと思われる。でも彼らはこのイエスの約束を信じたわけですね。あなた方は父の約束されたものを待ちなさいと言われた。そのエルサレムとどまって待ったんですね。で彼はどうしていたかというと、心を合わせて熱心に祈っていたと書いてある。で父の約束されたもの、まあ、聖霊によるバプテスマと書いてありますけれども、とは何なのか全く分からなかったけども、それでも心を合わせて熱心に祈った。もともとイエスについてきただけの人たちで、そんなに一致してたわけじゃないです。みんなバラバラだったけども、もう退路を断ったわけですね。エルサレムから出てきて、エルサレムにやってきて、もう家も仕事も全部捨てて、エルサレムでみんなで集まってたわけです。ただこの時約束された、父の約束されたものを待ちなさいと言われて、それがいつ与えられるか何も言われてないですよね。でしょ、まあ、実際10日後だったけども、10日後なんか言ってない。下手したら1年後か10年後か100年後かもしれない。分からないわけですよね。だけども彼らはそのいつ授けられるか分からなくても、とにかくもうイエスがそう言われたんだからって言って信じて祈ってたんです。集まって祈ってた。そんな状況の中で起こったのがこの今日お読みする使徒の2章の五旬祭の日の出来事なんですね。でそこをお読みしたいと思いますけども、使徒言行録の2章の1節から12節のところですね。まあこれしばしばね、いわゆるペンテコステの日の礼拝で読まれるところですけども、2章の1節からお読みしますと、五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いてあっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。 話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト。エジプト出てきましたね。エジプト。キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかしあの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。これが五旬祭の日の出来事なんですね。で、五旬祭というのは、五旬というのは五十ということですよね。中旬とか初旬とかの旬という言葉ですけれども、この五旬祭というのはユダヤ人のお祭り、三大祭りのうちの一つで、杉越祭から数えて50日目なので五旬祭というんです。杉越の祭りというのはお正月なんですね。正月から数えて50日目が五旬祭だから、日本だと、1月1日から考えると50日目というと2月の18とか9とかそれぐらいですかね。それぐらいですね。でその日がに、まあ、祝うお祭りなんですね。7週の7回やってその次なんですけども、でこれはね、収穫祭なんですね。いわゆる収穫祭で、当時、まあ、イスラエルでは大麦の、まず大麦を育て、大麦の刈り入れをして、でその後小麦を育てるということだったそうですけども、ちょうどこの大麦の刈り入れの頃のお祭りだったそうですね。これがこの五旬祭で、つまりイエスは40日間地上におられて弟子たちに現れて、でこの日は五旬祭だから10日あったということですね。この間だから10日間120人は毎日おそらく集まって、あるいはずっとそこの部屋にいて祈ってた10日間。そして、祈っているその日の朝ですね、これは朝と書いてありますけれども、五旬祭の日の朝ですね、激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえた。ゴーというのですね、風の音が聞こえるわけですね。でこの、まあ、この後彼らは聖霊に満たされて他の国の言葉で話したと書いてあるんですけれども、旧約聖書を見るとこの聖霊はしばしば風に例えられるんですね。だからおそらくこの風のような音というのは、この聖霊がこのやってきたということを、まあ弟子たちに物理的に教えるための、これもやっぱり演出だったと思いますね。そしてその次がもっと不思議でるんですね。炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまったと。人たちの頭の上にこの炎のような舌、だから舌なのか炎なのか分かりませんけど、まあ、おそらくこのひょろひょろっとしたこうものがこう頭の上にこう出てきちゃったんですね。で本人は見えないですけど、こう周りの みんなの頭の上に何か出てるわけですよね。このピョロピョロピョロピョロこうピョロ、誰も出てないです、まだね、出てないですけど、ぴょろぴょろ出てる。それで、で、まあ、この火というのもやっぱり、精霊が火に例えられるんですね。だからやっぱりこれも演出だと思いますけども、この風が吹いてそして火が現れたっていうのは、まさにこの精霊がそこに来られたと。精霊のこの働きがまさに今始まろうとしているということを、そこで神様は弟子たちにお見せになったんだと思いますけれども、その次ですね、その次、この炎が現れた瞬間に、当然弟子たちは、おいお前の頭に何かついてるぞと一生懸命消そうとしたと思います。バタバタバタ、ね、でどうしたんだと、でこうお前どうしたんだ、頭に火ついてるぞって言ってるんですけど、その言葉がわからない。 他の国々の言葉で話し出すわけです。そこで、でこの集まった人たちがみんなそれぞれ知らない国の言葉で話し出した。お互い知らない国の言葉で話してるから全く意思疎通ができません。できるはずがない。だからもうお互い多分怒鳴り合いみたいなんですね。わーわーわーわー、お前何言ってんだと、何言ってるんだって言って、What did you say? とかなんか言いながら、でもそれ分かんねえなとか、なんかよく僕も外国の言葉いろいろ知らないけど、まあいろいろ出てきてですね。でそういうこの大騒ぎになったんです。120人が、120人が、しかも同時にですね、同時に。そのうちの3人がということじゃないです、全員が。120人が外国語のこと、知らない国の言葉でわーわーわーわー喋り出した。エルサレムの町の中でそういうことが起こったもんですから、大騒ぎになったんですよ。でお祭りでたくさんの人がもう集まってきてるわけですから、そこでその騒ぎを聞きつけた人たちがこの部屋の近くまで、まあ、お家までやってきた。そうするとみんなが大きい声でわーわー騒いでいると。でそこに集まってきた人たちというのは天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人だった。これがね、今日この話の肝なんです。実は天下のあらゆる国から帰ってきた人たちがそこにいたんです。で使徒言行録を書いたのはルカというですね、まあ彼はお医者さんだったと言われてますけれども、このルカがこの天下のあらゆる国のリストを書いてます。なんでこんなね、カタカナいっぱい書いたんだと思いますか？それは、まあ、この後で、おそらくね、この後でこれを聞いた人たちはことごとく、まあ、この後ペトロの説教があるんですけども、イエスの弟子になったんだと思うんです。そしていやいや実は私はどこパルティアの出身です、メディアの出身ですって言ってですね、お互いに紹介し合って、でそのことをルカは記録した。ただなんとなく外国じゃない、パルティアとかメディアとかエラムっていうのは今のですね、中東というかイラクの今見る問題になっているイランのあたりです。でメソポタミアでしょ、でカパドキアとかポントとかっていうのはトルコですね、トルコ、パンフィリアもそう、でエジプトで、キレネに近いリビアも、これは北アフリカですよね。そしてローマ、クレタはクレタ島ですから、地中海の島ですから、つまりこのなんとなくいろんなとこから来たんじゃないと、間違いなくこのエルサレムの周囲の中東から地中海、北アフリカに至るさまざまな地域の人がここにいたんだよと。そして彼らがこの弟子たちの言葉を確認したの、分かった。めいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうかと。どうして私たちは、でめいめいが生まれた故郷の言葉って言ってですね、まあ、これ後でお話しますけれども、彼らは今はエルサレムにいたけれども、実は外国で生まれ育った。そういう人がなぜだかこの五旬祭の日にエルサレムにたくさんいたということです。で彼らはこの言葉が分かった。だから集まった120人ほうがわけわけわーわーわーわー言ってるけれども、その集まった人たちが、おいお前どうしてパルティアの言葉分かるんだ、お前どうしてリビアの言葉分かる、お前どうしてエジプトの言葉分かるんだ、で言われても言われた方もよく分かんないんですよね。よくわかんないんでわーわーわーわー言ってるだけなんですよ。しかしわーわー言ってるのはただわーわー言ってるのではなくてですね、彼らが私の言葉で、私たちの言葉で神の偉大な技を語っていた。そこに集まっているのは敬虔な信心深いユダヤ人たち、それが見ず知らずの、まあ、ガリラヤの田舎者らしい人が突然自分の国の言葉で神の偉大な技を語っている。多分おそらく素晴らしい賛美のような言葉内容だったと思います。だから聞いたこともないような、でもちゃんと内容が分かった。この確認する人たちがそこにいたっていうことがですね、この出来事にとってとても大切なことですね。 でそもそもこの、まあ、出来事の目的ということを考えるとですね、まずこれはイエスの約束通り聖霊が下っている。だからイエスの言葉は信頼できるということがこの出来事によって明らかになる。弟子たちはただただ何かよく分かんないけれども、エルサレムを離れないで、父の約束を待ちなさいと言われたから、彼らは集まって一生懸命お祈りしてた。そしたらその約束通りのことが起こったっていうことですね。それで彼らは知らない言葉で話してるんですけども、これはおそらくですね、まあ、聖書の他にも箇所にもありますけれども、舌を制御できるものは全身を制御できるんだと。だから我々のね、この体の中で一番コントロールが難しいのは舌ですから、言葉ですから、そこを聖霊がコントロールした、神がコントロールしたということですね。つまりこのことは聖霊が、神が私を支配してくださってるんだと。まあだってわけのわからない言葉で自分喋ってるわけですからね。そもそも言葉を喋るっていうのはものすごく時間のかかることだし、ね、練習しても難しいことじゃないですか。でもそれができているっていうことは、神がその力を与えてくださってるということを確信したと思います。そして外国の言葉なんですね。外国、意味のわからない言葉じゃない、確認する人がいて外国の言葉で喋ってる。でこれはあのさっき言いましたけども、一章の8節でイエスが約束された、あなた方はエルサレム、ユダヤ、サマリア、そして地の果てまで私の証人となると言われた。つまりこの国を離れて世界に出ていくんだということを、この外国の言葉で話すということによって弟子たちに印象づけたんだと思います。外国に行くのに一番我々心配なのは何かというと言葉ですよね。言葉が通じない、まあ、もちろん弟子たち外国に行ってその国の言葉を喋れたわけじゃないけれども、少なくともこの外国の国の言葉でみんなが話したという経験はものすごい自信になったと思いますね。私たち世界どこ行っても大丈夫なんだと、聖霊が私たちを支配してくれてるから大丈夫なんだというですね、そういう確信になったんだと思います。そして最後にですね、これバプテスマですね、聖霊のバプテスマですけれども、バプテスマっていうのはもともと実はユダヤ教の儀式の中にある行為なんです、はい、ユダヤ教においてはこの清めのバプテスマっていうのがあってですね、外から帰ってきたら水を浴びて、そして食事をする、また何かをスタートするときにはバプテスマを受ける、子供を産んだ後の女性はバプテスマを受けてっていうですね、バプテスマっていうのはこうスタートの儀式なんですね。で思い出してください、イエス様のあの宣教の最初に何をなさったかというとバプテスマを受けた。バプテスマのヨハネによってヨルダン川でバプテスマを受ける、まあ、あれは水のバプテスマだけども、あの時に天が開けて聖霊が下ってるんですね。水と聖霊の両方のバプテスマをイエスが受けられたわけでも、まさにこの出来事というのは弟子たちにとって新しいスタートということですね。ここから新しい時代が始まるんだと、自分たちの働きが始まるんだというですね、そういうことを強く印象づける出来事だったと思います。で先ほどちょっと言いましたけれども、このこれもちろん外国の言葉でしゃべるっていうのはまあものすごい奇跡、奇跡中の奇跡ですけれども、でも一方でね、この奇跡が奇跡となったのはその言葉を理解する人がいたんです。これ理解する人がいなかったらただの騒ぎですですよね、うん、ただの騒ぎで、みんななんかわけわかんない言葉で喋ったねで終わり、あれ何だったのかなみたいな感じじゃないですかね、うん。でもちゃんと理解する人がいたんですね。でそこに集まっていた人たちというのはいわゆるディアスポラと呼ばれるんですけども、離散したユダヤ人なんですね。彼らがこの言葉を理解したんです。で彼らがいたからこの出来事は成立してるんです。じゃあなんでディアスポラみたいな人がいてディアスポラがここにいたのかということです。それはこの出来事から遡る500年600年700年前の話、ね、イスラエルが北と南に分かれていた時に、まず北イスラエルはアッシリアに滅ぼされました。 そして、10の部族が離散しました。その後南ユダ王国がバビロンに滅ぼされ、一部の人はバビロンに連れて行かれましたけれども、その際にですね、多くの人たちは故郷を捨て外国に逃げたんです。バビロンに殺されるよりはということで離散、まさにこれ離散したんです。今でもユダヤ人って世界中に離散してますけど、もうこのユダヤ人の離散ってそこから始まってるんです。 ですが彼らは故郷を離れてもユダヤ人のコミュニティを大切にしたんです。行ってそこでそこの土地の人になったわけではなく、自分たちはユダヤ人としてのアイデンティティを保ったんです。それなぜかというと、彼らにはこの先祖から受け継いだ信仰があったわけですよ。そもそもなんで国を失ったかというと、主なる神に背いたからだと。だからもう主なる神に二度と背いちゃいけないと、俺たちはだから信仰を守ろうじゃないかと言って、行ったところでシナゴグを建てた、街道を、教会のようなものね、建てて、安息日ごとにそこで集まって旧約聖書を読んでお祈りをして、でやがて主なる神が自分たちをこの国に戻してくれるっていう希望を持ちながら世界中で暮らしてた。これはディアスポラ。でも何代もそこにいるからね、そこで生まれ育つわけだけれども、彼らの願望はエルサレム巡礼なんです。なぜかというと、エルサレムには神殿がある。ユダヤ人の礼拝の場所は神殿ですね。で、神殿以外で礼拝しちゃいけないんです。そもそもイスラエルが滅ぼされた理由は、神殿以外で生贄を捧げたり礼拝をしたことだったから、二度とあんなことをやらないと。でも彼らは人生のうちに一度はエルサレムに行って、エルサレム神殿で礼拝をしたい。礼拝をするっていうのは動物を殺してね、生贄を捧げるという決められたことをやりたかった。で、この五旬祭の日に合わせて総動員人たちがエルサレムに集まってたんですよ。お祭りだからね。おそらく水越しの祭りでも集まってたでしょうし、そのままずっと滞在した人もいたかもしれませんけども、だから世界中から信心深いユダヤ人がいたんです。住んでいたと訳されてますけども、住んでいた人もいるだろうけれども、おそらくほとんどはこの巡礼のためにやってきた人だったと私は思うんですね。で、そういう人たちがいたので、そしてそういう人たちがでね、ちょっと話がいろいろごちゃごちゃしてますけども、ユダヤ、イスラエルが国を失った時に神殿は完全に壊されてました。だけどもその後ペルシャの王様の寛容な政策によって一部の人が帰ってきて、エルサレム神殿を再建したんですね。もういろいろあって、この怪我されたりなんかしたんですけれども、ちょうどこの頃はですね、まあローマには支配されてたとはいえ、そのエルサレムにちゃんと神殿があったんです。ヘロデ大王が作った立派な神殿があったんです。でもこのあと紀元70年にこの神殿は壊れてるんです。破壊されてるんです。だこの時しかなかったと言ってもいいかもしれませんけれども、そこに向かって集まってきていたわけですね。だからこの出来事っていうのは、まあ、聖霊が下って弟子たちが知らない言葉で話してるっていうことの一方で、それを理解できる人たちを神様が備えておられたっていうこと、この両方があって初めて成立してるんです。これすごく大切なことだし、これが神の技ですよね。神の技とはこういうことだろうと私は思う。で、弟子たちはですね、自分たちは聖霊のバプテスマを受けるということをイエスに約束されてたけれども、果たして自分たちの知らない国の言葉で話すと予想していたでしょうかと。してないですよね。絶対してない。そんなことが起こるなんて全然聞かされてもないし、知ってもない。ただただ祈って待ってただけですね。他の国々の言葉で話そうと願ってたわけじゃないんですね。 だから私はここで何が言いたいかというと、この五旬祭の日の出来事っていうのは聖霊の働きなんですけれども、この聖霊のバプテスマによって外国の言葉で話し出すっていうのは、まあ私たちが所属しているこの教団や、あるいはいわゆるペンテコステとかカリスマとかって言われる教団の中では、それが聖霊のバプテスマの印だというふうに言ってます。はい、おそらくこの教会に来られている方もですね、堀川先生はアッセンブリー教団ペンテコステなのにこの異言の話をしないじゃないかと思っている方もあると思いますが、私は聖霊の働きっていうのはそれにとどまらないと思ってるんです。なぜならば弟子たちはそれを期待してたわけじゃないんです。聖霊のバプテスマが聖霊に満たされた時に私は外国の言葉で話そうと思って話したわけじゃない。聖霊の働きっていうのは私たちの予想を超えたものなんです。だから外国の言葉で話したいと思って祈ってるとしたらそれは正しくないんです。聖霊に満たされたいという願いを持って祈ることは素晴らしいけど、その後何が起こるか私たちには分からないんです。いや、分からないことが起こる、それこそがまさに聖霊の働き、ね、でこれから使徒言行録を読んでいきますけれども、まさにそういうことが起こり続けるんです。弟子たちが予想しなかったことが起こってくるんです。でもね、この予想外の奇跡が起こるわけですね。予想外の奇跡が聖霊の働きじゃないんです。これだけではない、その下に緻密な準備があるんです。この2つが合体することに神の技があるんですよ。さっきから言っているように、この外国の言葉で話すということはもちろんそれは奇跡的なことだし、それは信じられないことだけれども、でもそれをちゃんと理解する人たちを神様は、ね、あの600年前にですね、ユダヤ人たちは神に背いて国を追われたんですよ。神に背いて国を追われた人たちをここで用いてるんですよね。これすごいことだと思います。あいつら神に背いたんだからもう知らねえと、ね、外国で勝手に暮らせって思いたいけども、神様はそんなこと思わないです。ちゃんと言ってみれば伏線回収してですね、あそこで国を追われた連中でも、その世界の各地でシナゴグに集まってエルサレムの方を向いて一生懸命お祈りしている彼らを今度もう一回神の技に用いようということを神様のことされてるんですね。なので彼らはここでこの後おそらくペテロの説教を聞いたか、あるいは他の人たちの話を聞いてイエスの弟子になっている。で彼らは実はこの後この福音を携えて自分の国に帰ってるわけですよ。エジプトもそのうちの一つです。リビアもアジア、そうやって福音が広がっていくんです。でこの後、まあ、パウロをはじめとして福音を伝えていくんですけども、実はもうその前にね、ここで最初に信仰を持った人たちがもう世界宣教行ってるんです。これがね、神の技ですよ。そもそも私が信じてる神の技ってそういうことですね。我々の予想を超えたことが起こるけれども、一方で後から考えたらちゃんと神様計画しておられたな、我々はそれを経験していくんです。その時に分からなくても神の計画があって、そしてそれが実行されたことによって、ああ私たちは神の技に携わらせていただいているんだなということをそこで確信する。皆さん、聖霊の働きをとどめちゃいけない、制限しちゃいけない。少なくとも私たちが考えているようなことは起こらないです。じゃあどうしたらいいんですかということですけど、まあ、待って祈るしかないんですよ。神様どうぞこうしてください、ああしてください、こうなったら嬉しいんですと思ったら、神様いやいやそんなことじゃないよと、その程度のことだと思ったら大間違いだよ、私が用意しているのはね、そんなことじゃない、もっとあなたの想像をはるかに、ね、旧約聖書にも書いてありますけれども、 神が備えておられるものは私たちの想像をはるかに超えたことだし、一方でそのために神は綿密に準備をしておられる。それが合体するときにこの聖霊の働きが起こるということをですね、私たちはこの五旬祭の日の出来事の中にね、見ることができるんですね。お祈りしましょう。天のお父様、本当に感謝をいたします。私たちの思いをはるかに超えた聖霊の働きがそれぞれの上にも、そしてこの教会の上に起こることを私たちは期待いたします。それが何なのかは分かりませんけれども、しかしあなたは、あなたを求め、何も分からなくてもあなたに祈っている者に素晴らしい働きを準備しておられる。しかもそのために神は周到な準備をしておられることも感謝であります。ただただ私たちはそのことを期待して、そしてあなたの御座に預からせていただきたいと願うものであります。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。どうぞご起立ください。イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、集われました一同の方々と共に豊かにありますように。アメン。では今日の礼拝はこれで終わります。よく添えてくださいました。どうぞ周りの方とご挨拶なさってください。